本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書8章4節から15節です。さて大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち、生え出たが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を済んだ。さて弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることがないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉は聞きはしたが、とかくしているうちに、この世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。しかし良い地に落ちるとは、こういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかり守り、よく耐えて実を結ばせるのです。アーメン。先週の水曜日より四旬節が始まり、今日は四旬節第一主日です。四旬節は復活祭、イースター前日までの6週間を指す言葉で、私たちを永遠に救ってくださるために十字架につけられて死なれた主の苦難を黙想しながら、救われたクリスチャンらしく生きてこられなかった私たちの歩みを懺悔する期間です。四旬節の文字的な意味は40日間の期間という意味です。四旬節期間は一度で決められたのではなく、長い間の変遷過程を経て確定されました。イエス様が交渉外を始められる前に、荒野で40日間断食をされ、悪魔の試みに遭われたことが、四旬節が40日になった直接的な背景です。四旬節が40日間と定まったのは、325年の第一ニカイア公会議の時でした。イズニク湖は、チュルキエ、トルコの東南側にある、ソウル市の総面積の2分の1にも及ぶ湖です。ニカイアは、イズニク湖東岸に位置する都市です。そして、四旬節の初日にあたる水曜日には、額に灰をかけて懺悔をすることで始めたことから、灰の水曜日、復活祭の46日前の水曜日ですが、または、聖灰の水曜日と呼ばれるようになりました。初期の頃の教会は、信者たちに四旬節期間中の断食を厳格に守ることを強要しました。四旬節期間中、信者たちは一日に夕食のみを食べることが許されました。それに、初期の頃は、肉、ミルク、卵、魚、油は全く食べることが許されなかったため、その夕食はとても質素な食事でした。そのような質素な食事を一日一食だけを食べる日が40日も続くこと、それは信者たちにとって大きな苦痛でした。それも人生で1、2度ではなく、毎年40日、1年の10分の1をそのように過ごすことはたやすいことではありませんでした。私たち自ら、人間の最大欲求の中の一つである食欲を抑制しながら、主の苦難に参加し、懺悔の時間を持った後、イースターを迎えることは、私にとって非常に有益なことです。しかし、強要された四旬節、断食は、その意味と精神は消え、信者たちにとって重荷になってしまいました。それで四旬節が始まる3日から7日前の祭りであるカーニバルが、人々から注目されるようになりました。 カーニバルは肉を意味するカルネとさよならバイを意味するバルが合わさった単語で、肉に別れを告げるから由来すると言われます。また、カーニバルを謝肉祭、肉を感謝する祭りとも言います。四旬節が始まると、食事は一日一度のみで肉も食べられない。断食をしながら懺悔の時間を持たなければならない。ならば、四旬節が始まる前は存分にご馳走を食べて飲んで欲望の赴くままに好きなことをしようと祭りを開いたのです。特に四旬節が始まる灰の水曜日の前日、つまりカーニバルの最終日を肥沃な火曜日という意味でマルディグラと呼びます。人々がこのような間違った道へ進んでいったとき、それを正す役割を担うべき教会は、断食の意味と精神を正しく教え、気づかせることをせず、そのような狂乱の祭りをしてでも、四旬節の間、断食と禁欲をする伝統を固守するために、その祭りを認めてあげました。それでその後の欧州や南米のカトリックの国家では、欲望と快楽のカーニバルの後に、節制と懺悔の四旬節の断食が始まる陳腐風景が始まるようになりました。欲望と快楽を楽しんだ後の節制と懺悔の断食が霊的な有益をもたらすことが可能でしょうか。四旬節直前のカーニバルの伝統は今日まで続いています。今年もカトリックの国家であるフランスのニースのカーニバル、イタリアのベネチアの謝肉祭、ブラジルのリオのカーニバルなど様々な祭りが行われました。コロナの感染症で中止されていたため、再開されたカーニバルはなお一層華やかなものでした。しかし、そのように華麗なカーニバルが開かれ、楽しんだからといって、断食をより徹底的に守り、本来の四旬節の意味を改めてかみしめるのは、ことは決してありません。敬虔な心で四旬節を過ごそうとしている人は、わずかに過ぎず、カーニバルの快楽を楽しもうとする人が大多数です。四旬節の意味がどのように変質してきたか、カーニバルがどのように変わってきたのかの目撃者となった宗教改革者たちは、正しくない動機から始まったカーニバルと四旬節の形式的な禁欲伝統を廃止しました。ただ初代教会から続いてきた四旬節の本質である懺悔の精神だけを受け継ぎました。四旬節の期間の中、懺悔、その懺悔の土台の上でのみ誠のイースターの意味が立てられるからでした。ではクリスチャンである私たちは、近づいてくる四旬節を前に、肉体の欲望に端的する狂乱のカーニバルを開いていないので、四旬節の精神を正しく噛み締めているのでしょうか。また四旬節の間、形式的で盲目的な禁欲と断食をしていないので、四旬節の精神をしっかりと引き継いでいると言えるでしょうか。もし四旬節が私たちに何の意味も与えなければ、キリストの苦難と復活が私たちに何の意味をも与えないということと変わりありません。イエス・キリストが私たちを救われるために、人の子となりこの世に来られ、へりくだることを受け入れ、十字架につけられて死なれることで私たちをあがなってくださり、イエス・キリストが復活されたことで私たちに永遠の命が与えられたことを誠に本当に信じるなら、私たちは悔い改め、懺悔を通じてイースターを準備するのは最もなことです。なぜなら懺悔は主の復活を明確に表してくれる、私たちの復活を望む霊的な証に なるからです。本日四旬節第一主日を迎え、一緒に学ぶ聖書の本文は、私たちが具体的に何を悔い改めるべきかについて明確に教えてくださっています。今日の本文は種をまく人の例えとして知られています。ですが、実は種に焦点が当てられているのではなく、畑に焦点が当てられています。もしある畑があって、そこにブドウの種をまいたのですが、一房のブドウも実らず、今度はスイカの種をまいたものの、小さいスイカの実が実ったと思ったら、水の供給が足らず、根を下ろすまでにもいかず、収穫もできませんでした。それで、イチゴの種をまいて、最初はイチゴが実りそうだなと期待を寄せているところに、イチゴより大きいカラタチの木が邪魔になりました。かろうじて何個かを取って食べましたが、トゲに刺されるのが怖く、収穫して売ることは到底無理でした。自暴自棄になった気持ちでカボチャの種をまいたところ、棚からぼた餅のように30倍、60倍、100倍の実を結びました。ですから、その土地にあった種をまかなければなりません。と言ったなら、種をまく人の例えが正しいでしょう。ところが、本文は種は同じで畑に違いがあると言います。それで、今日の本文にはサブタイトルで4つの畑にまかれた種の例えと記録されています。つまり、種をまく例えではなく、畑の例えと表現するのがより良い表現になるでしょう。さらに、今日の本文の例えの焦点は、種をまくことではなく、収穫にその焦点を当てていることから、種をまく人の例えより、収穫をする人の例えといった方がより適切に思います。例え、比喩をヘブライ語でパラボレと言いますが、これはそばに置く、近くに投げるという意味です。例えば、語る人も聞く人も互いによく知っている素材を通じて知識と悟りを伝えるときに用いられるものです。例えば、難解なことを分かりやすく説明するときに登場します。特にイエス様は神の国を説明されながら例えを多く用いられました。それは神の国は説明で分かるところではないからです。また言葉で説明するのは不可能であるからです。例え話は知る人にとってはとても分かりやすいものですが、よく知らない人にとっては理解できないようにする方便でもありました。例えば韓国ではもやし伝道王、珍道犬伝道王、さつまいも伝道王など伝道王というタイトルを持っている方々がいます。さつまいも伝道王と呼ばれた人はアメリカで伝道王になりました。彼はイエス様を信じない人を皆さつまいもとみなしました。さつまいもをふかすとき、箸などで押して柔らかいかを確認するのと同じく、イエス様を信じているかを確かめるとき、イエスを信じますかという箸で押してみると見るのだそうです。もし二人の会話の中で、あなたは昨日さつまいも何個を押してみたのかと聞くと、隣の人が5個と答えました。その中で柔らかく出来上がったものはあったの？そうだね、1個は柔らかく出来上がっていて、4個は生のままだったよといった会話を交わしていたとしましょう。この会話をさつまいもの伝道について全く知らない人が聞いたら、あ、この人たちは今はスーツを着ていても夜はリヤカーで焼き芋を売っている人たちだろうなと思うことでしょう。さつまいもの話がさつまいもに関する話ではなく、伝道に関する話をしたということに気づかないでしょう。今日の本文の例えが、さつまいもの伝道と似た枠組みで使われています。今日の本文の4章は、このように明かししています。さて、 大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。イエス様がこの例えを用いて話されたとき、大勢の人の群れが集まり、イエス様のところにやってきたと聖書は記録しています。今日の本文と同じ例えが記録されているマタイの福音書13章とマルコの福音書4章には、イエス様が押し寄せる群衆により効果的に教えるために、湖の上の船に乗り、多くのことを教えられたと記録されています。この群衆は多くの都市や町々から押し寄せてきた人々でした。彼らはイエス様が行う奇跡を見てから来た人もいれば、家族に手を引っ張られてきた人もいれば、噂を耳にしてきた人たちもいたことでしょう。ところが彼らにはイエス様の教えに耳を傾けて真剣に聞く人もいれば、そうではなくイエス様が伝える教えを好奇心で聞く人もいれば、右から左へ聞き流す人もいました。さらにキャンプする人が焚き火を見ながらぼーっとしているように、イエス様の教えを聞きながらも何も考えずにぼーっとしている人もいました。そのような様々な種類の人たちに今日の本文の例えを話されました。イエス様のこの例えを正しく理解し適応した人たちには真理となり、100倍の実を結びましたが、そうではない人たちにはほとんど馬の耳に念仏のようでした。このような光景を目にしたイエス様はこのように話されました。耳のあるものは聞きなさい。イエス様、耳のある者たちは聞きなさいと、複数ではなく耳のある者は聞きなさいと単数でおっしゃいました。つまり私たちが同じ場で同じ内容の教えを聞いても、その適用はそれぞれがすることだという意味です。神様が私たち皆に同じく聞ける耳をくださいましたが、その耳でどのように聞くかは私たちの責任です。主はこの例えの教えをされながら、異なる4つのグループの聴衆について話されました。イエス様が話された種は神の言葉であると11節は明かしします。神様の言葉であるこの種をどのように受けるかによって、私たちの人生が天の御国、神様の国に変わることも、私たちの帝国に転落したりもします。神様の御言葉といえば、私たちは三つのことを考えることはできなければなりません。一つ目は、はじめに言葉であられたお方が人となって世に来られたイエス・キリストです。二つ目は、記録された御言葉、つまり聖書です。最後の三つ目は、宣言された御言葉、つまり説教です。ですから説教は説教者の愚痴でもなく、自分の野望を表現する雄弁でもなく、雑談、冗談、広告でもありません。この三つの形態の御言葉をどのように受け入れるかによって、主のうちで、主と共に歩む、神の国のような人生を送ることもでき、自分の欲望と野望に陥って世俗的な価値観に従って生きることにもなります。神様の御言葉を聞く最初のタイプの人をこのように明かしています。五節です。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。当時パレスチナでの農作業の方法は韓国とは異なっていました。農夫が風に乗せて種をまいたり、種入りの袋に穴を開けて、それをロバの背中の上に乗せ、ロバがあちこち引きずりながら種をまいたりもしました。すると畑と畑の間、人たちが通る通路にも種が落ちたりしました。それを空中の 鳥たちが来て食べると話されました。イエス様はこの教えに対してこのように解釈されました。12節です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時になると身を引いてしまうのです。道端とその他のタイプの畑の決定的な違いは、種をまき、種を抱き、飲み込むことができるかどうかの違いです。道端は多くの人が行き交う通路なので、いつも地面が固く、種を抱くことも飲み込むこともできないところです。ところでこの教えで私たちが留意しなければならないことがあります。私たちは信じることも信じないことも自らの意思でできると思いがちです。しかし聖書は私たちが御言葉を抱くことができないように、私たちから御言葉を奪っていく存在があり、それがまさに悪魔だと言います。牧会をしながらたまに不思議に思うことがあります。礼拝に参加して神様の御臨在を感じ、その日の御言葉が自分に向けられた明確な神様からのメッセージであることを確認し、時には思わず涙を流される方が毎主日礼拝堂に来られるのは自然なことだと思います。ところが主日ごとに礼拝に来られるけれども、毎度のように遅れてきては、礼拝時間にはずっと夢うつつの状態で最後の賛美を歌う時間になると、不思議なことにすっきりした気分になることを経験される方が欠かすことなく教会に来られることは本当に不思議で仕方がありません。そこには神様の特別なお導きがあるに違いありません。そうでなければどうやって毎週来られるでしょうか。もちろん疲れていると眠くなる時もあります。またその他にも説教と礼拝に集中できないいろいろな理由があるでしょう。もしかしたら説教が真理として心に染みてくるのではなく、うんざりするもののようにつまらないと感じ、そうだよ楽しい説教ならばとおっしゃるかもしれません。しかしそれについては主がその説教者を判断されることでしょう。今日の例えでイエス様は種をまく人が間違った巻き方をしたと言っていません。種がまかれると、その種がまかれた土地が良い土地なのかの判断がで決まると話されました。つまり結実を決定づけるのは土壌の状態であって、種をまく人が熟練の度合いではないとおっしゃいました。悪魔は絶え間なく私たちに種を飲み込むことができないように企みます。私たちが神様の御言葉を読むときや礼拝の時間に神様の御言葉を聞くとき、悪魔が最も多く攻撃してくる方法の一つは他のことを思い出させることです。ローマ書8章5節から8節です。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。マタイの福音書13章には、心に落ちた種を奪われる人をあるものと言います。信仰生活を始めたばかりの初心者かもしれませんし、何十年も信仰生活をしている古い信者かもしれません。また大人かもしれませんし、青年かもしれませんし、子供かもしれません。そして男性かもしれませんし、女性かもしれません。 さらに私のような牧会者かもしれませんし、信徒かもしれません。誰も例外はありません。私たちの体と目は礼拝に向かっていますが、頭の中は世界中を歩き回ることもでき、あらゆることでいっぱいになることもあります。そうすることで神様の御言葉に集中できないように邪魔をするのです。ごく稀なことですが、礼拝堂に落ちた修法に絵が描かれていたり、文章が書かれているのを見かけたりします。その日の説教がメモされていることがほとんどです。もちろんその日の説教が要約されてはおらず、説教中に出てきた単語や文章が一つや二つ書かれていたりします。それも一つの単語を何度も重ねて書いたものです。例えば、四旬節とか、天国と帝国だとすれば、その文字をなぞって何度も上書きをしたため、四旬節や天国と帝国が太字に変わっているのです。間違いなく、その日の説教の中に、四旬節や天国と帝国という単語が心に響いたからでしょう。だいぶ前のことですが、拾った修法には旅行計画がぎっしりと書かれていました。多分遊びに行くグループの幹事を担当していたようで、参加者の名前や集合場所や夕食会の場所などなどが書いてありました。朝早く礼拝を捧げ、早く出発するために取りまとめたもののように見えました。きっとそのように大切なものを落としたことをとても残念に思ったことでしょう。私たちが御言葉を読むとき、目は聖書を向いているのに、心は違うところに行っているため、聖書を読んでも何を読んだのか全く思い出せないのと、主日に礼拝に参加し、御言葉を聞くとき、他のことに気を取られてしまい、礼拝を捧げたのにもかかわらず、その手術の説教内容が何だったのか全く覚えてないまま帰るのは、私たちが御言葉を飲み込めないように、私たちが御言葉をの実を結べないように悪魔が奪っていくからであることをご存知でしょうか。十二節をもう一度お読みいたします。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。悪魔が私たちから御言葉を持ち去るのは、私たちが信じて救われることがないようにするためです。救いは単に死んで神の国に入るのだけではありません。私たちがこの地で成し遂げなければならない救いもあります。ピリピ人の手紙2章12節です。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。私たちが成し遂げていかなければならない救いを神学的用語で成果と言います。一つの家庭に子供が生まれたら、両親はその子が人格的で立派な人に成長していくことを願うように、神様は私たちが死んで神の国へ入ること以外にも、この地上で真実な神様の子供として、クリスチャンらしいクリスチャンで成熟していくのを願っておられますが、それが成果の救いです。この救いを私たちが恐れおののきながら成し遂げていかなければならない理由は、ある面で失敗することも未完成もあるからかもしれないからです。もちろん神様が私たちを御国に連れて行かれる救いは失敗もなく未完成もありません。しかし聖火の救いは私たちが成し遂げていくものです。それで二人が同じく3年、5年、10年、またそれ以上の信仰生活をしたとしても、この二人の成熟とは決して同じではありません。 この救いを成し遂げていくためには、神様の御言葉を抱かずには不可能です。イエス様がこの例えを話された後、次のように語られました。聞く耳のあるものは聞きなさい。ヘブライ語のポネオは叫ぶ、鶏が鳴くを意味します。イエス様はこの例えをされた後、聞く耳のあるものは聞きなさいと言われたとき、この単語、ポネオを使われました。パウロ一行がピリピで伝道している途中、イエス・キリストの御名によって、占いの霊に疲れた若い女奴隷を癒しました。すると、彼女の主人たちは喜ぶのは愚か、儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えました。それで、パウロとシラスは何度も鞭で打たれた後、牢に入れられました。ところが、そこで、パウロとシラスは神様を恨むことをせず、主に祈りつつ賛美の歌を歌いました。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、パウロとシラスの足にかけてあった足かせが溶けてしまいました。看守は囚人たちが逃げてしまったものと思い、自殺しようとしました。囚人が逃げた場合、看守がどれほどむごい拷問を受けながら死んでいくか、彼自身が誰よりもよく知っていたからです。そこでパウロは大声でこのように叫びました。使徒16章28節です。そこでパウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。とても緊迫した危機的な状況でした。そこでパウロは大声で、そして切実に声をかけました。私たちは皆ここにいる。結局、この出来事がきっかけで、この看守と彼の家のもの全部が救いを得ました。イエス様が捕らわれた日の夜、あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきます。と、弟子たちに言われました。するとペテロが、たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません。と答えていました。そのペテロをご覧になり、イエス様は彼にこう言われました。誠にあなたに告げます。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度、私を知らないと言います。ペテロはもちろん、その他の弟子たちも、たとえご一緒にしなければならないとしても、私はあなたを知らないなどと、決して申しませんと、皆そう言いました。しかし、イエス様がローマの兵士たちに連れて行かれる姿を見た弟子たちは皆逃げ、ペテロは大祭司の中庭で火に当たっていましたが、弟子ではないかという人々に、そんな人は知らないと三度も否定しました。すると、すぐに鶏が二度目に鳴きました。明け方に鳴く鶏の鳴き声は、眠っている人々の目が覚めるほどに力強いものです。ところが、この鶏の鳴き声は音もそうですが、その音はペテロの魂を目覚ませる音でした。自分がどれほど虚しいもので、自分がいかに弱い存在であるかを確認させる音でした。それでペテロはこの鶏が鳴く声を聞いて激しく泣きました。イエス様はこの例えを話された後、聞く耳のあるものを聞きなさいと力を尽くして教えられました。イエス様は使徒パウロが看守に切実な気持ちと不憫に思う気持ちで群衆に訴えました。またイエス様は夜明けに鶏が力いっぱいの声で鳴くように全身全霊を傾けて神の国の奥義について解き明かし、その福音を述べ伝えられました。主のこの切実なるお気持ちが感じられますか？主は私たちに何を伝えるために大声で 切実に叫ばれているのでしょう。それは道端のような心でいるのではないか。常に気をつけなさい。悪魔が神様の御言葉を奪われないようにと叫んでいらっしゃるのです。今日は主の苦難を黙想し復活を讃える四旬節第一主日です。イエス様は世の初めから存在されたこと言葉でありました。その言葉は人となって私たちの間に住まわれましたので、主の御言葉は永遠の命で永遠の真理です。主は永遠の命、永遠の真理であられるご自身を私たちに与えてくださるためにこの世に来られました。もしかしてまだ主の御言葉が命と真理であると確信が持てずにいますか。そうであるなら主の御前にひれ伏しましょう。他の人は主の御言葉は命であり真理であると告発するのに、なぜ私にはそのように受け入れられないのでしょうか。詩篇記者はなんと甘いことでしょう。主の御言葉は蜜よりも私の口に甘いのですと告白しているのに、私にはなぜ睡眠薬のようでしょうかと正直に主の御前に進み出ましょう。私たちの中にある世俗的価値観のカーニバルと私たちをクリスチャンらしく成長できないように遮り、気に入ったことだけを行おうとする欲望の邪肉祭から抜け出す道は、主の御言葉を抱き、御言葉を飲み込むことです。当時のパレスチナの農業作業の中には、種を土の中に植えず、先に、まず種をまき、その土をひっくり返す方法があったと言われています。もし私たちの心の畑が道端のようであれば、私たちの心の畑をひっくり返しましょう。ひっくり返しなさなければ、世に勝ったと宣言された主に私たちの心の畑をひっくり返してくださるように、御前にひれ伏しましょう。私たちの心の畑をひっくり返して、種を飲み込むことが私たちと私たちの家庭が生きる道であり、韓国教会と私たちの社会が正しくなり、新しくなる道です。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、四旬節第一主日を迎える私たちに、四つの異なる畑に撒かれた種の種の例えを通じて、主の御声を聞きました。主はそのように声が枯れるまで、それほどまでに切実に叫べられていらっしゃるにも、いらっしゃっているにもかかわらず、私は主の御言葉より私たちの考えと計画をもっと優位に置く生き方をしてきました。また私たちは神の国を待ち望み、神様の御国を成し遂げていくより、世俗的な価値観のカーニバルに願いを置き、欲望の邪肉祭を追い求める時が多くありましたことを告白します。また主は私たちの心の畑にまかれた種を悪魔が奪っていくことに気をつけなさいと教えてくださったにもかかわらず、愚かな私たちは真理を受けることが私たちの心次第であると思ったことも少なくありません。四旬節第一主日である今日、私たちの人生を神様の御前で正直に振り返ってみることができるように導いてください。もし神様の御言葉を無視し、あなたの御言葉に背く人生を歩んでいるのであれば、主よどうか私たちの心の畑を耕し返すことができる信仰と勇気を与えください。私たちの心の畑を耕し返し、神様の御言葉を抱き、飲み込んで、私たちの人生と家庭、韓国教会、社会を新しくする出発点となりますようお助けください。そうすることでこの四旬節がより明確に主を見上げる霊的な節気になりますように私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。